今日恵みをいただく御言葉は吉明の10章22節から27節です。吉明10章22節から27節。その後ヨシアは言った。ホラ穴の口を開いて、ホラ穴からあの5人の王たちを私のもとに引き出してきなさい。彼らはその通りにして、ホラ穴からあの5人の王たち、エルサレムの王、ヘブロンの王、ヤルムテの王、ラキシュの王、エグロンの王を彼のもとに引き出してきた。彼らがその王たちをヨシアのもとに引き出してきたとき、ヨシアはイスラエルのすべての人々を呼び寄せ、自分と一緒に行った戦士たちを率いた人たちに言った。近寄ってこの王たちの首に足をかけなさい。そこで彼らは近寄り、その王たちの首に足をかけた。ヨシアは彼らに言った。恐れてはならない。おののいてはならない。強くあれ。大きくあれ。あなた方の戦うすべての敵は主がこのようにされる。このようにして後、ヨシアは彼らを撃って死なせ、彼らを五本の木にかけ、夕方まで木にかけておいた。日のいる頃になって、ヨシアは彼らを木から下ろすように命じ、彼らが隠れていた洞穴の中に投げ込み、洞穴の口に大きな石を置かせた。今日もそうである。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主イエス様、あなたを褒めたたえます。まことのイエシュアであられるイエス様、我らもヨシアに続く神の民のようにイエス様、あなたに続く神の民です。主よ、私たちがその自覚をしっかりと今持ち、今私たち自身もあなたの御言葉を昼も夜も口ずさみ、また私たち自身の中から聖絶するべきものを取り除いて、そしてただあなたに忠実に歩むもの、何をしても勝利する栄えたものとなることができますように、そして敵を私たちの足の下に踏みにじらせてくださいますように、今語るしもべの唇を清めてください。また預かる人々の耳を清めてください。あなたの命そのものが豊かに今日今この時満ち溢れるものでありますように、すべてをイエス様あなたに期待して、我らの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
この吉明の中において、カナンの地、神の民の相続地、そこをどんどんと、ね、占領して、勝利につく勝利を重ねていくんですけども、でこの、ね、吉明の10章は非常に重要な戦いです。この、ギブオン人の、が、ね、イスラエルと和を講じて、それで、ね、カナン人、本当はイスラエル人カナン人と和を結んではいけないはずなんですけど、しかし主に伺わずにギブオン人は、ね、イスラエルに計略を仕掛けて、ね、変装して自分たちと和を講じてください。でそれでイスラエルは和を講じてしまった。でそれで3日後に気づくんですね。あ、自分たちは和を講じてはならないものと講じてしまった、ね、でどうしようか。でそれでこのギブオン人たち、ね、結局イスラエルの中に留まって、それで、ね、強制的な、労働をするものとして働くんですけども、でも結局ギブオン人ですね、この後神の民の中にずっと住み着いて、本当に主を恐れ敬う民として、残っていくんですね。はじめは、ね、嘘によって神のために神の、ね、民、教会の中に入り込んできたけれども、しかし主の教えを聞きながら、ね、汚れを取り除いて清い歩みをしていくうちに、 ね、神のためになっていく、ね、そういう疑問人のような人も、ね、教会の中におりますね。もう教会の中の女性が目当てとか、ね、お金を巻き上げようとか、ね、悪い動機で教会に入ってきたけれども、でも神さんに触れられて、そして作り変えられて、ね、行く、そういう疑問人のような人も中におります。でこの疑問人たち、ね、主の民の中に入っていた、ね、和を講じたということで、その周りのカナン人たちから、ね、もう本当に憎まれるんですね。でそれで疑問人の疑問のその土地に人々が攻めてきます。カナン人たちが。でそれで疑問人たちはもうどうしようもなくなって、イスラエルに助けを求めるんですね。どうか助けてください。イスラエルの人々からすれば、もうなんだ、ね、騙して入ってきたくせに、ね、もう勝手に自分たちで同士討ちして死んでしまえということではないんですね。主の御前に誓った手前、彼らはこの疑問人を助けに行くんです。もう本当にイスラエルの人たちからすればもう、ね、一昼一夜もうずっと行軍を続けて、もう遠くの疑問まで行って、ね、わざわざ助けてやらなければならない、ね、しかも、本当にずっと上り坂を登っていく長旅でした、ね、もう本当に疲れてましたけれども、神様はですね、もう本当に人類史上もう最大とも言えるような印奇跡を行うんですね。地球が一日止まっていた、ね、これ皆さん信じられるでしょうか。このヨシアの時代に地球が一日、神様が地球を自転を止めたか、あるいはどういうふうになったか分かりません。とにかくですね、太陽と月が一昼夜一日中ずっと同じ場所にとどまり続けたんですね。でそれで、ね、普通太陽が昇ってる、まあ大体、まあ朝の6時頃から夕方の6時頃まで太陽が昇ってるとするならば、もう12時間ではなく、もう24時間ずっと、48時間ですね。ほぼそのぐらいですね、ずっと太陽が昇りっぱなしのような状態だったことがあるんです。ね、もう NASA に記録されてるんですね。確かにそのような一日が過去にあったということは NASA に記録されております。で、それで、こうして、ね、イスラエルの民が、ね、この神様がもう太陽、月を、星を止めてでも、神様がイスラエルの味方をして戦ってくださった。ね、もうこの本当に疑問人を助ける、ね、あんな騙して教会に入ってきたようなものを、ね、助けたくはない。そういう志があるにしても、それでも神様の御前に、ね、誓った手前、もう助けざるを得ない。ね、ということで、いやいやながらでも戦った結果、神様が味方してくださって、イスラエルを助け、疑問人を助けてくださったんです。ね、本当に疑問人たち、私たちは、ね、主のしもべです、ね。そういうふうに告白して入ってきた、もう神のための中に、ね、彼らはとどまって、イスラエルの民の中に入るということは、もうそれ以前の汚れた習慣、そういった行いを一切捨て去らなくてはなりません。もし、ね、捨て去らなければ、いかに疑問人、誓ったといえども、イスラエルのためから断たれてしまいますけれども、疑問人たち、しっかりと主の見教えを守り行っていったんですね。で、そうして、この戦いに勝利した結果、この今お読みしました箇所ですね。この5人の王たちがおりました。このイスラエルに逆らって疑問人たちを攻め落とそうと、5人の王たちが連合を組んで、でそれで、この、疑問人たちを攻めていったんですけど、しかしイスラエル人たちの奇襲攻撃にあって、ね、5人の王たち逃げて、ね、ホラーの中に逃げ隠れして、それで、結局でもそれイスラエルに見つかって、その5人の王たちは引き出されます。どこの王たちだったか、ね、この23節に書いてあるんですけども、5人の王たち、エルサレムの王、ヘブロンの王、ヤルムテの王、ラキシュの王、エグロンの王を彼のもとに引き出してきた、ね、いずれも、ね、このヨシア記の後の時代のイスラエル人にとって非常に重要な町々です、ね、エルサレム、それから、ね、ヘブロン、ヤルムテ、ラキシュ、エグロン、ね、これらのもう以前住んでいた邪悪な王たち、もう不当に占拠されていたこのエルサレムとか、またヘブロンとか、ね、ラキシュとか、そこの王たち、ね、それらがを不当に占拠していた王たちがこの時引きずり出されて、そして、ね、もうこのヨシアの軍隊の、ね、足に、ね、首をかけられて、そしてもうヨシアに恐れてはならない、 おののいてはならない。あなたの敵はすべて主がこのようにされる。そういうふうに敵の王の足に首をかけて踏みにじって、ね、そういうことを首に足をかけて踏みにじって、ね、そしてもうあなたの敵はすべてこのようになる。そういうふうに見せしめにされました。皆さんもですね、新しい領域に入っていこうとするとき、皆さんが、ね、もうすぐ4月になって新しい新年度が始まります。新学期が始まります。ね、仕事の、ね、新年度が始まる。それにあたってですね、本当に皆さんの中にあるこの汚れた王、以前の古い行い、これはもう首に足をかけてもう踏みにじっていくべきなんですけども、このイスラエルにおいて本当に重要な戦いにおいてヨシアたちは勝利しました。皆さんは邪悪なものに勝利したいと願っているでしょうか。ね、皆さんの中の古い性質、ね、本当に主に忌み嫌われるべき性質、ね、それをこそ皆さんは脱ぎ捨てるために皆さんは、ね、まず皆さん自身で戦わなくてはならないんです。ね、戦わなくてはなりません。まず、ね、礼拝中に眠くなるのでしたら立ち上がって、でそれで、ね、主の教えによく耳を傾ける、ね、そのことを皆さんするべきなんです、ね、皆さん一人一人が本当に主の御前に誠実に立つということ、これがもう古い性質に勝利する、ね、この性質になっていくんです。でどのようにしたらこのヨシアのように常に勝利し続ける性質、ね、これをしていくことができるか、ね、このコツを今日ですね学びたいと思います。皆さん、連戦連勝の状態に、ね、なりたいですか？であるならば、今日のお話をしっかりと、ね、皆さんよく聞いてくださいね。ね、ヨシアのように、ね、このヨシアの軍隊のように、ね、何をしても戦いに勝つことができる、ね。そのためのコツ、まずその第一、その秘訣は、ヨシア記の一章に書いてあります。ヨシア記の一章を、でですね、強くあれ、大きくあれ、ね、この言葉はヨシア記において非常に重要で、また、ね、有名な言葉であるんですけども、でも、ね、それ確かに強く、大きく、ね、気持ちを保つこと、それは重要ですけども、でも、ね、保てないことありますね。もう本当に気分が落ち込んで、その時に強くあれ、大きくあれって言われても、そんな、もう自分の、そのモチベーションを無理やり奮い立たせるなんてちょっとできないということはあります。ね、どうしたら、ね、強く大きくあるその根源を皆さんの中に、ね、いつでも燃え立たせることができるのか、それがですね、この一章の、6節からのところにあるんですけども、まず、5節からお読みしていきましょうか。ヨシア記の一章の5節から、9節までですね。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。アメン。ね、ここにまずインマヌエルなる主がおられますね。共におられる主、ね、インマヌエル。私はあなたと共にいよう。あなたを見放さず、あなたを見捨てない。このインマヌエルなる主、今皆さんと共にいますか？アーメン、いますね。もう共にいる主と主ご自身が語っておられるんですから、皆さんと共にいるんです。皆さんの気持ちが、ね、どんな状態であろうとも、そんな気持ちにはなれないと言っても、でもインマヌエルなる主は信じたんです、ね、イエス様と皆さんの気持ち、思い込み、それどっちが強いですか？イエス様ですね。皆さんの思い込みが、いやいや、ちょっとそんな気持ちになれないんですじゃなくて、インマヌエルなる主は真実、皆さんと共にいるんです。まず、この共におられる主が確かに共にいるんだということを、ね、皆さんの気持ち以上に皆さん、御言葉の方を信じて、ね、ください。そして、また、ね、6節には、強くあれ、大きくあれ。私が彼らに与えると、その先祖たちに誓った地を、あなたはこの民に継がせなければならないからだ。アメン、ね。この日本という国、この国が神様のものになると、ね、もう北から南に至るまで、主を信じるようになる。ね、このこと、主に可能でしょうか？アーメン。可能ですね。このことを信頼するべきです。そして皆さんが、 この日本という土地を、ね、神のために受け継がせる、ね、その任務を皆さんに、ね、神様が託すとしたらどうでしょうか、ね、アメン、ね、主には神様には全てのことが可能です。この国を、ね、神のために受け継がせる、ね、多くの子供たちにまた神様のためにこの日本の国を、ね、継がせなければならない、ね、本当にこの志を握りしめていくならば主が皆さんの信仰を、ね、救い取って、ね、皆さんをそのように、ね、してくださるんです。何節、ただ強く大しくあって私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え、これを離れて右にも左にもそれてはならない。それはあなた方が行くところではどこででもあなたが栄えるためである。アメン、ね、行くところではどこででも栄えるコツがここに書いてありましたね。皆さんが、ね、仕事場に行ってもあるいは家庭に行っても、ね、親類一同のところに行っても、ね、どこに行っても栄えるコツ、それは、ね、何をすれば、ね、どういう行いをすればでしょうね。強く大きくありなさい、ね、これはそういう状況になりなさい、ね、そういう心持ちを持ちなさいということですけども、どういう行動をすればいいか、それはその次ですね。私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え、これを離れて右にも左にもそれてはならない。アメン。これが何をしても栄えるコツです。モーセのに与えた律法、これは要するに聖書です。聖書の御言葉です。要するに神様が皆さんに与えた聖書の御言葉、これを守り行うこと、これが何をしても栄えるコツです。
要するにですね、聖書には律法として私たちに与えられている613の守るべきことがあるんですね。神に対し、そして人に対して守らなければならないということなんですけれど、この律法が私たちの生活に毎日かかってくるんです。そしてその律法が私たちに、今日仕事を得るために嘘を手任せを言ってはいけませんって言ってるんですね。でもね、なんとなく嘘と手任せを言って仕事取りたいんです。その誘惑というものが、なんか自分をちょっとうまくするために、ちょっと楽するために、私たちの生活の中でやってはならないこととね、そしてやらなければならないことがあるんですね。これこれをしなさいという律法と、これこれを知ってはならないという律法があるんですけど、しなさいとね、知ってはならない、この律法が私たちの生活の中にこう関わってくるわけなんですよ、ね、親の前にいるときは親を敬いなさいということでかかってくるわけなんですね。次、子供の前にいるときは子供を怒らせてはいけませんって書いてある。親はね、結構ね、都合よく、私もそうなんですけど、敬いなさいっていうところに終点を置くんですね。でも神様は言ってるんですよ、子供を怒らせてはいけないね、だから親は親で守らなければならない律法がある、ね、子は子で守らなければならない律法がありますよ。で、生活の中でこの613のこの律法が一個ずつ私たちに、その日その日私たちにこう、これしなさい、これしちゃダメだよということを言ってくるわけなんですね。それをその場その都度守ったならば、あなたはね、何にも恐れることなくね、強く大きくね、その場を治めることができるよと言ってるんですよ。ちょうどね、どういうことかって言ったら、どんなに立派な車があってもガソリン入れなかったら動きますか、動きませんか、
動きません
でしょね。立法というのは何かって言ったら、主が私たちのこの生活の中において、その都度これをやめなさいって言ってることをやめるということはね、それは私たちの敵に対して、私たち自身に対して必要なエネルギーね、それを与えているんですね。やってはいけないということを命じられた時にはそれやめるね、やりなさいよ命じられた時はそれをするということによって、ちょうどね、車にガソリンが入った状態だから車は動きますよ。 律法の613という数に皆さんとらわれないでください。613の中で主がね、その都度今日あなたに命じた、ね、言葉を聞いて守るならば、守り行うならばと聖書は言っています。だから613というね、律法の最初から最後までいずれはそうなります。ね、一つ一つをね、やってはならないということをやらない、ね、守り行いなさいということを守り行うということを繰り返ししていくと、いずれ私たちは613のこの律法をね、守り行うそのような人になっていくんですね。だから敵の前にいても、誰の前にいても、自分が強く惜しくされるその秘訣というのは何かと言ったら、主が私たちに仰せられたその言葉を守り行ったとするならばという、このね、条件がついています。ガソリンなしの車は動きません。律法をね、守っていないね、人に主の力は及びません。強く惜しくというこの力、このパワーは誰に来るかと言ったら、守り行った人に来ます。今日も私たち一人一人がこれらのことをそれぞれの場所に置いて、それぞれがいろんな主からのチャレンジがあったと思います。行っちゃダメだよっていうチャレンジがあったでしょう。ある人はね、言っちゃダメだよっていうチャレンジもあったと思います。ある人はね、殴っちゃダメだよっていうチャレンジもあったかもしれない。ある人には口の手任せはダメだよってチャレンジがあったかもしれない。ある人は主を恐れ敬いなさいというチャレンジがあったかもしれない。ある人には子供を怒らせてはなれないというチャレンジがあったかもしれない。ある人にはね、親を敬いなさいというチャレンジがあったかもしれない。こういったそれぞれの現場、生活の現場において、それぞれに与えられるその律法は、その都度ね、一番必要なことを主ご自身が私たちに示しておられるんですね。だから主ご自身のその都度その場所において、主が私たちに仰せられたその言葉を私たちが守っているとするならば、私たちは何にも恐れることなく、あらゆることに勝つということを私たちは自信持つことができるんですね。だから皆さん、こう言えば、思えばいいんですよ。主がね、今日なんか喧嘩しちゃいけないって言ってるから、どんなに人が自分に喧嘩を吹っかけてきてもしない、ね、しない。喧嘩をもうすごいかけてくるんですよ、ね、で喧嘩をしないということで、何を思うかって言ったら、あ、私は今日ね、勝つ、あらゆる敵に勝つ、喧嘩するなって言われて喧嘩を仕掛けてくる人に私はしなかったということで、私は勝つと思えばいいんです。しなかった、そして私はしなかったゆえに勝つ、これが2つこうセットになった時にね、しなかった人に勝つ力ね、この車を動かすガソリン、それがね、シューって20キロくらい入るかも、20リットルくらい入るかもしれないね。ある人はね、1リットルくらい入るかもしれないね。だから私たち自身が罪にどれだけ、誘惑にどれだけ打ち勝ったかということがね、勝つ力にね、このどれだけガソリンを入れるかということができるんですね。守りを行うこと、それによって勝つ力が与えられることを信じて守りを行いましょう。そして勝ちましょう。守りを行った時には、もう一つ必ず持たなければならない気持ちがあったよね。私は守りを行ったから勝つ。それをね、セットで皆さん絶対持ってください。わかりました？
アメン、ね。必ず勝つ方法、今この時、ね、加谷先生も私もメッセージしてます。ね、もう重要な戦い、人生の中で、もう本当にこれから将来、こういうふうになっていこう。 もうヨシアキのこの先ほどのところにおいて、ね、エルサレムとか、ね、ヘブロンとかそういう重要な土地を占領していく上で非常に重要な戦い、まずその一つが御言葉を、ね、守り行う、右にも左にもそれてはならない、ヨシアキ一章何節にありますね。それからもう一つ、ね、テフィリンです、ね、御言葉暗唱、御言葉を口ずさむこと、この八節にありますね。一章八節、この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。アメン、ね、皆さん、ここに繁栄し栄えることができるコツが書いてあります、ね、どうすれば繁栄し栄えることができるか。この、ね、律法の書、すなわち御言葉です、聖書の言葉、これをあなたの口から離さず、昼も夜も口ずさむこと、そのうちに記されていることを守り行うためです。皆さん、そうすればすることで繁栄し栄えることができます。これね、ユダヤ人見てればもう本当にその通りですね。彼ら昼も夜も口ずさんでます、御言葉を、御言葉をテピリンしてます。それだからユダヤ人、あんなにね、人口が少ないのにもかかわらず、けれども、もうノーベル賞もう半分ほど、ね、重なってますね。世界人口比率で言えばもう 0.25%、ね、ユダヤ人、そんなに少ないんですけれども、ノーベル賞で 見れば、ね、30-40% でしたか、もうとにかく半分ぐらいユダヤ人たちが、ね、もう総なめしてるんですね。アメリカの大学、結構有名な、ね、できる大学はもうもうそのまま普通に制限かけないやるとユダヤ人しか入ってこないから、もう制限かけてんですね。最近では中国人とかアジア人に制限かけてるようですけども、本当に何をしても栄える、あなたのすることで繁栄し栄えることができる、そのコツ、その第2が、ね、律法の書、御言葉を口ずさむ、昼も夜も口ずさむこと、これが、ね、この栄える、繁栄することの第2のコツです。
ローマによってこのイスラエルというのは滅びていくんですけれど、その滅ぼされた人々が全部散らされて、アジアも行った、中国も行ったことがあるんですね。彼らが中国の方にもあのユダヤ人が住んでて、そして引き上げられたユダヤ人がいるということなんですけれど、ですね、この行った先々において彼らは妬まれるんですね。泥棒したとか、なんかした、悪いことしたということじゃないんです。何をするにしても繁栄するからですよ、ね、転がってきた石がね、土台石をね、なんかね、覆すような、勉強を一緒にすると勉強が曲げる、ね、商売一緒にすると商売が曲げる、ね、あらゆることに曲げちゃうんですよ。だから何をね、思うかって言ったら、なんでこいつらにいつも曲げるの、私たちって、ね、うちの子大学行きたい、ね、いい大学行こうと思って一生懸命勉強してるんですね。なのにそのいい大学にね、なんだか知らないけどユダヤ人がバーッと合格しちゃう。でうちの子らが行けなくなっちゃうんですよ。そうすると、なんでね、彼らがいいところを全部閉めちゃって私たちはいけないの、妬みなんですよ。世界で間違いを犯していないのに一番妬まれた民族っていうのはユダヤ人です。お金をたくさん儲かっても彼らは贅沢しないんですね。だから彼らはお金を使わないっていうことで、すっごいまだ悪口されるじゃん。あれなんていうの、あれすごい小説あったよね。お金を使わない。主税人、なんだ、お金を使わない、もう絶対使わない人、なんていうのあれ。
主戦度。
そう。ね。彼らは、お金を無駄に使わないんですよ。だから、その主戦度だっていう。お金を普通使わないっていうことは、節約してる人だから褒められるべきでしょ、ね、なのにお金を使わないということで、主戦道というね、 すごい悪い言葉がね、ニックネームとしてピタッとくっつけられて、それでユダヤ人のその、あのイメージを非常に悪くする。で、そのね、邸宅三昧しないでそれを何をするかって言ったら、彼らはもう本当に収入の確かすごい比率を捧げてますよね。彼らは主の前に十分の一を捧げ、ね、何々のために捧げ、何々のために捧げ、何々のために捧げということを、もだからほぼもう収入の半分ぐらいでしたよね、確か。
そうですね、
うん、
レビ記によりますと、うん、要するにまず10分の1を、捧げる、でそれから祭司に対してさらに10分の1で、それで、10分の1のさらに10分の1だから 90% のさらに、10分の1 81% になって、でそこからさらに 81% の10分の1でレビ族に捧げて、で結局、まあ、10分の1以上捧げてるんです、彼ら、うん、結局のところ、うん、
だからそれだけじゃないんですね。彼らはまだね、貧しい人たちをそのままにほったらかしにすると、それは主の命令に反することだということで、貧しい人々のために彼らはまだ10分の1みたいに捧げてるんです
よ。贅沢箱って言って、ね、ありますね。
家々がその赤ちゃんまでもその施しに、ね、参加するんですよ。ミルクを飲むでしょ、そのミルクを飲んでいるその赤ちゃんもやっぱこの世に生まれてきたんだから、そのジェデカつってね、それを支払う義務があるということで、親がそれをね払っているんですよ。それをその家の長男がね、1ヶ月に1回とか2ヶ月に1回とかいっぱいになった時に、それを今回は孤児院、今回は老人ホーム、今回はね何々にして、お父さんと一緒に持っていくんです。で、直接捧げていく。それで自分が捧げたお金がどのようなところに、ね、使われるかということをしっかりとこの自分の目で見届けて、そして具体的にその人たちをどのように助けていくかということもお父さんと子供が話し合いをしたり、家族が話し合いをしたりして、この捧げ物に対しても一丸となったこの気持ち、それを持つ。だから家族でみんなで今度は老人ホームに行くから、その時老人ホームに捧げる献金は、この間老人ホームに行ってみたらストーブが壊れていた、だから今度捧げたこの献金でストーブを買っていきたいとか、具体的に人任せにしない、具体的にそこに加わるということをやる。これがユダヤ人のこのやり方なんですね。世界のあらゆるところに行って、彼らは今、ね、立法が仰せられていることをやっているわけなんですよ。ね、立法がチェデカしなさいって言ってるからチェデカしてるんですよ。ね、贅沢してはいけないって言ってるから贅沢しないですね。捧げなさいって言ってるから捧げるんですね。それで貧しい人を助けなさいって言ってるから助ける。世界どこに行ってもそれを彼らはやっていくから、世界どこに行っても彼らはやっていくから、結局どうなったかって言ったら、彼らは行く先々においてヨシアキのこの御言葉が堅実になってる。だから彼らはどこの国にいても貧しい様で、その国の迷惑をかけるような様になったことがない。これがユダヤ人、彼らが主にあって生きてきた生き様であり、その生き様は神にあっていつも祝福されて、あらゆる時に彼らは曲げなしの栄光の民になりました。アメン、
アメン。曲げなしのコツ、それの、ね、まず一つ目がこのナーセスに、要するに御言葉を守りを行うこと、それ右にも左にもされない。そうすれば行くところではどこででも栄える、ね、野においても里においても都会においても栄えるんですね。御言葉を守りを行う、右にも左にもされない、ね、これがまず第一の強くあれ大きくあれのコツです。そして第二が、ね、この破説に、 この律法の書を口から離さない、ね、昼も夜も口ずさむ、御言葉は昼も夜も口ずさむ、ね、ユダヤ人たちは口ずさんでますから、ね、その結果何があるか、ね、あなたのすることで繁栄しまた栄えることができる、ね、発説にありますね。これがまず第一、ね、もう御言葉を口ずさむこと、それから守りを行うこと、これが第一です。キムヒョンジョン博士がよくね、テピリンするならば、もう本当に、もう御言葉が千節も入ってくれば、足の裏で踏むところを、ことごとくあなたのものになるって、ね、そういうふうに言ってましたね。もう、ヨシュア記の御言葉通りなんです。三節見てください、一章の三節、ね。あなた方が足の裏で踏むところは、ことごとく私がモーセに約束した通り、あなた方に与えている。アメン。ね、テピリンすればするほど、御言葉が入れば入るほど、皆さんが足の裏で踏むところが皆さんのものになるというね、その神のこの性質が皆さんの中にどんどんどんどん体得されて増え広がっていくんです。だから皆さん、テピリンすること、これとても得なんですね。もう頭、頭脳が明晰になる、良くなる。ね、何をしても、ね、もう楽しくなってくる。若々しくなる、ね、それから足の裏で踏むところどこででもね、そこがあなたのものになる。ね、もう本当に、テフリン、ぜひ皆さんね、やってください。で、それからですね、ユダヤ人たちが、ね、この負けない、このヨシア記において、ヨシアたちが、この負けなしの戦いをするためのコツが、また一つあるんですね。それは、ね、負けないということです。負けるコツということがあります。ヨシア、実は一回だけ負けました。ね、ヨシア記の、7章ですね。ちょうどですね、エリコというもう強大な城壁の町、もう古来からずっと負けなしのあの、ね、城塞都市エリコ、そこをもう主の御言葉にただ忠実に従った結果、そこはいとも簡単に陥落したって、ね、その直後油断が生じたんですね。ヨシア記の7章、1節から、まあ、1節からですね、まあ、15節のところなんですけど、ちょっとヨシア記の7章1節から、読んでいきます。しかしイスラエルの子らは聖絶の者のことで罪を犯し、ユダ族のゼラフの子ザブディの子であるカルミの子アカンが聖絶の者のいくらかを取った。そこで主の怒りはイスラエル人に向かって燃え上がった。ヨシアはエリコから人々をベテルの東、ベテアベンの近くにあるアイに遣わすとき、その人々に次のように言った。登って行ってあの地を偵察してきなさい。そこで人々は登って行ってアイを偵察した。彼らはヨシアのもとに帰ってきて言った。民を全部行かせないでください。2,000〜3,000人ぐらいを登らせてアイを撃たせるといいでしょう。彼らはわずかなのですから。民を全部やって、骨折らせるようなことはしないでください。そこで民のうちおよそ3,000人ほどがそこに登ったが、彼らは愛の人々の前から逃げた。愛の人々は彼らの中の約36人を撃ち殺し、彼らを門の前からシェバリムまで追って、下り坂で彼らを撃ったので、民の心がしなえ水のようになった。ここ、初めての敗北の戦いです。ヨシア記の中において敗北をしたのはもうこの箇所ぐらいですね。この箇所、今お読みした中で主に伺ったという記録はどうもないですね。エリコという大きな町に戦って勝利した。その後油断が生じてしまいました。このアカンの箇所、アカンという人物が一人の者が聖絶の者を持っていたからです、ね、滅ぼし尽くすべき者、ね、私は、ね、滅ぼします、ね、あの、ね、エリコの町の持ち物、ね、金とか銀とかあるいは宝石とか、ね、あるいはもうこんなゴージャスな着物とか、ね、そういったものを受け取りません。滅ぼし尽くします、ね、滅ぼし尽くすべき者を、ね、みんなは滅ぼし尽くしましたけれども、たった一人アカンだけが滅ぼすべきものを隠し持っていたんですね。滅ぼしますって言っていたものを隠し持っていた。それでイスラエルは全体が負け戦になってしまったんです。 この中において、3000人ほどが行きました。神さんに特に伺った形跡はありません。もし伺っていたならば、主が、いや、あなたの中には誠実するべきものがあるから行くなって、そういうふうに示しがあったでしょう。あるいは何も答えがないという、そういう答えもあったかもしれません。主の御前に、誠実するべきものを隠し持っていた。だから、彼ら、何をしても負けるんです。3000人だろうが、3万人だろうが、負けていたんです。この愛の住民に。なぜ？誠実するべきものを持っていたからです。誠実するべきものを持ったままでは敵の前に立つことはできないです。3000人であろうと、3万人であろうと、30万人であろうと、それは無理なんですね。負け戦、皆さん、常に勝ち戦であり続けたいのであるならば、負けるコツを、負ける要素を一切取り除くべきです。誠実するべきものを取り除くこと、それが大事ですね。で、この中において負け戦であったんですけど、たった、被害者36名でした。3000人いて36名、戦争にいて3000人に対して36人が戦死する、そんなに珍しい戦死者の数ではないんですけど、しかしヨシアはですね、これはとても大変だ、もう深刻になったんです。7章6節から、ヨシアは着物を裂き、イスラエルの長老たちと一緒に主の箱の前で夕方まで地にひれ伏し、自分たちの頭に塵をかぶった。ヨシアは言った。ああ神主よ、あなたはどうしてこのためにヨルダン川をあくまでも渡らせて、私たちをエモリ人の手に渡して滅ぼそうとされるのですか。私たちは心を決めてヨルダン川の向こう側に居残ればよかったのです。ああ主よ、イスラエルが敵の前に背を見せた今となっては何を申し上げることができましょう。カナン人やこの地の住民が皆これを聞いて私たちを攻め囲み、私たちの名を地から立ってしまうでしょう。あなたはあなたの大いなる皆のために何をなさろうとするのですか。で、ちょっとヨシアらしくないですね。ヨシア、強く惜しくあるはずのヨシアが、もうこの時本当に心がしなえて本気でもう、人の見前においてもうおじけづいております。たった36人の犠牲者、30人に対して、ヨシアは本当にこの事態を深刻に受け止めました。重く受け止めました。36人の被害者、まだまだ少ない、じゃあ今度は、3000人ではなく3万人使わそうではなかったんですね。3万人使わしても負け戦だった。なぜ？誠実するべきものを隠し持っていたからです。その、皆さんの中でもう古い性質、ゲームをする性質とか、あるいは変な画像を見る性質だとか、そういう性質、これを隠し持ったまんま、それをもう滅ぼし尽くしなさいと主から言われているにもかかわらず、御所を大事に抱え持ったままでは敵の前に立てないんですね。私たちは本当にこの常に勝ち続けるためのコツ、これに立つためには誠実するべきもの、これを、しっかりと取り除く必要があります。で、主は、示されました。10節から、主はヨシアに仰せられた。立て、あなたはどうしてそのようにひれ伏しているのか。イスラエルは罪を犯した。現に彼らは私が彼らに命じた私の契約を破り、誠実のものの中から取り、盗み、偽ってそれを自分たちのものの中に入れさえした。だからイスラエル人は敵の前に立つことができず、敵に背を見せたのだ。彼らが誠実のものとなったからである。あなた方のうちからその誠実のものを一掃してしまわないなら、私はもはやあなた方と共にはいない。アメン。もし誠実のものを、こっそりと盗み自分の中に入れさえする、それならば敵の前に立つことはできない。誠実のもの、それが、本人自身と一体化されて本人自身も誠実のものになってしまうんですね。そこで主が言われます。この13節から、何章の13節から、立て、民を清めよ。アメン。立て、民を清めよ。そして言え、あなた方は明日のために身を清めなさい。イスラエルの神、主がこう仰せられるからだ。イスラエルよ、あなたのうちに 聖絶のものがある。あなた方がその聖絶のものをあなた方の内から覗き去るまで敵の前に立つことはできない。明日の朝、あなた方は部族ごとに進み出なければならない。主がくじで取り分ける部族は氏族ごとに進み入れ、主が取り分ける氏族は家族ごとに進み入れ、主が取り分ける家族は男一人一人進み出なければならない。その聖絶のものを持っている者が取り分けられたなら、そのものは所有物全部と一緒に火で焼かれなければならない。彼が主の契約を破り、イスラエルの中で恥辱になることをしたからである。で、本当に私たちの中、聖絶のもの、これを除き去るべきです。でないと、ね、聖絶のものと一緒に聖絶されてしまうからですね。本当に私たちはこの自分の中から負け戦のコツになるもの、これを取り除き続けなくてはならないんです。で、常に勝利する秘訣、ね、本当に、ね、主の御言葉を守り行うこと、それから主の御言葉を口ずさむこと、それの教えを守り行う、ね、これがありました。そしてさらに負けないために、ね、負けるあらゆる要素を取り除くことです。聖絶するべきもの、これを私たちの中から取り除いてい、ね、く、これが、ね、常に負けないことです。必ず負けてしまうコツ、それは主が滅ぼし尽くしなさいと言われたものを五章大事に握りしめてそれを持っておくこと、ね、これでは負けてしまいます。しかしそれを自らの中から覗き去るならば、その人は聖絶の対象にはされません。本当に私たちは主から滅ぼし尽くされるべき対象のもの、それは本当に全て取り除いておくべきです。するならば、ね、この人生の重要な戦い、ね、この神の民、神の国、これを本当に私たち自身のものとするために、どんどんね、行く先々において栄えることができます、ね、どこにおいても、脳においても、里においても、あるいは言葉の違う国の中においても栄えることができるようになります。そしてこの、ね、敵、その邪悪な敵、ね、もうヘブロンやまたエルサレムの中にはびこってもう好き放題していたこの邪悪な王、それをしっかりと足の下で踏みにじることができるようになります。皆さんの中で以前の古い性質、それは覗きされましょう。それら踏みにじりましょう。そして、ね、皆さんの中でその踏みにじることができるコツ、それは皆さんの中の聖絶するべきものを取り除くこと、それから御言葉を守り行う、広いもう夜も口ずさむならば、そういうふうに栄えることができ、勝利者になることができます。
なぜ主が捕らえたその王の首に足をかけるようにしたか、ちょっと考えてみましょうよ。なぜかわかりますか？どんなに強くても、そのカナンという地において、そのカナンの地が吐き出さなければならないほどの悪い行いを彼らは知っていたわけなんですよ、神と人の前で。だからその人の首に足をかけることによって覚えさせるんですよ。こういう悪いことをする人は打ち滅ぼされ、この悪いことをね、いつもやっていた、そしてそれをいつもはびこらせていた王様と言えとも、首にね、足をかけられるようになる。だからあなたたちは二の舞になるようなことを知ってはいけないという意味なんですよ。ニュースを見るときだって自分でちゃんと、あ、ニュース、あ、あの人捕まってる、あれをやったら捕まるんだ、やめよう、ということなんですね。主はその五人の王たち、なんで囚われたものをそのまま処刑するなり何すればいいですよね。なんでわざわざその首に足をかけるの？それはこの人たちと同じことしたらあなたの首も誰かにかけられる、滅ぼし尽くされる、ということを教えてくださるためなんですよ。私はやらないからして はびこっているこの罪を何にも関係ないと思って恐れもなくふーんっつってそれを通り過ぎらせるということをやっちゃいけない。ニュース一つを見るにしても罰される人のその様を見たとき、ああいうことをしたら私もそうなる、ああいうことをしたら私もそうなるということがね、敵の首に足をかけたこととして私たちには教訓として残ります。強く惜しく主の仰せられた言葉をそれを右にも左にも反ることなくまっすぐに歩み立ちはだかる者がいない、その幸いを得るというのは主が今やめなさいっていうのをやめる、今しなさいっていうのをする。そうすれば罪をはびこらせている強い罪に強いこの5人の王を取るその力、強く惜しい力を主がくださる。くださった主は何をしてくださった？5人の王の首に足をかけて、こういうことをしたらこの王のようにあなたの首も誰かが足をかけるようになる、ね、生きた教育してるんですよ。主は生きた教育をしているんですよ。だから今日のヨシュア記、これをしっかりと皆さん覚えてください。そしてこのヨシュア記が皆さんと私に今こうしなさいと進めているそのことをしっかりとイエス様に会って守り行い、そして私たちのこの動かない車ね、クリスチャンっていうのはね、みんなね、例えばの話、みんな世の中の人は車を持っているとしたらクリスチャンが持っている車一番の車なんですね。だけど守り行うということによってガソリンが与えられるのに、守り行わないからガソリンがなくて動かない車を持っている人がただただそれで、例えばの話、あと10キロ行けばそこにはね素晴らしいあの会社が自分を待っているっていうことなんだけど、あと10キロ先に行くこの車に乗らなければ絶対そこには行っちゃいけないね。あの10キロ先に行くためにはこの車に乗っていかなければならないんだけど、普段守り行うねその分というのが 0.001 ミリしかガソリンが蓄えられていないから、本当エンジンかけました、そしてジョビジョビジョビって動いたらまだ止まる。それで成功する人が乏しい。エンジンかけてだいたいあれ 70リットルくらいですか。うん、70リットルぐらいね満杯にできるようなね油をシューって入れてね、そうすれば10キロ先にあったいい会社、その10キロ先にあったねあのいい会社の就職、その10キロ先にあったねあの課長、その10キロ先にあった副社長ね、その10キロ先にあったね社長とかで、それがこうどんどんどんどんどんどんどんどんあるわけなんですよ。それがなくて苦しんでる。今一生懸命あこちゃんが今日教えられた通りね、口をちゃんと動かしてすごいオウムをきれいにしてねいるんで、いつもねだったんだけども、今はもう本当にきれいなこう口元になっているから、今度3月来週から会社出勤だよね。うん。でそのために必要な口元を主が今備えておられるということは本当に素晴らしいですね。主に感謝です。ね。今度の仕事に必要だもんね。 感謝です。あの、ね、素直が一番、あのやりなさいって言った時にやる、その素直が一番なんですよ。今日皆さんまたいつもと違う吉明を旅したでしょ、ね、そして吉明って今私のああいう、こう人生の中にすごく必要なことがたんまり入ってるっていうのがすごく分かったでしょ、うん、これが主の御言葉は主のものであり、そしてね、その時その時私たちに必要な、ね、味わいをさせてくださる御言葉であるということを、こういうふうに学ぶんですよ。イエス様に感謝ですね。
アーメン。
今日の、まあ、テーマは何をしても、ね、栄える秘訣ですね。3つありました。まず、ね、この吉明の一章のところに、2つありましたね、この御言葉に記されていることを守り行う、ね、右にも左にもそれないこと、それからこの御言葉、これを口から離さず昼も夜も口ずさむ、ね、その中に記されていることを守り行うためにですね、それならば何をするにしても反映する、足の裏で踏むところはことごとくあなたのものになる。そして三つ目がこの阿寒の記事、誠実するべきものを留めておかない、誠実のターゲットにならないために、主が忌み嫌われる誠実するべきもの、これを握りしめておかない、そう捨て去る、それがコツです。必ず負けるコツ、それは誠実するべきものを握りしめ続けるならば必ず負けます。けれどもこれを手放して捨て去るならば負ける要素がなくなります。ですから皆さん、この、ね、今日学んだこの3つ、ぜひこれをしっかりと守って、そしていつでも何をしてもどこに行っても栄える、負けない皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
ではこれから皆さんそれぞれが今いただきました御言葉をもとに、それぞれの祈りを主にお捧げする時を持ちたいと思います。
今日の祈りのために、あの用いられるその賛美は黒いファイルの49番。愛する天のと様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もあなたは私たちをこの吉明の御言葉を通して豊かに養ってくださったことを感謝いたします。本当に有名な御言葉です。蝶がつくぐらい有名な御言葉で、私たちはよくこの御言葉を知っております。でも主よ、御言葉を知る者だけではなく、この御言葉を聞いて信仰を持って守り行うものでありますように、そしてヨシアが、まだヨシアにつくその民がこの御言葉を聞いて守り行ったことによって、主よ、本当により多くのこの地上において悪をはびこらせていったその王と、その王に直するその民を全部打ち滅ぼした孤独、私たちにも主よ、あなたがその力を与えてください。そしてイエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって、私たち一人一人がこの5人の王たちに、その首に足をかけた孤独、私たちもこの地上において、主よ、本当に悪をはびこらせているあらゆる人物ことに、主よ、私たち自身も権威を持って足をかけることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。この祝福は守り行った者に与えられた祝福です。主が私たちにこのような幸いを与えてくださることを感謝して、イエス様の御名によって祈りました。アメン。
主の来ます時まで我は望み待つ、狭き道をも十字架
あなたの主、ご自分の民を弁護する方はこう仰せられる。見よ、私はあなたの手からよろめかす杯を取り上げた。あなたは私の憤りの大杯をもう二度と飲むことはない。私はこれをあなたを悩ます者たちの手に渡す。彼はかつてあなたにひれ伏せ、我々は乗り越えていこうと言ったので、あなたは背中を地面のようにし、また歩道のようにして彼らが乗り越えていくのに任せた。覚めよ、覚めよ、力をまとえシオン。あなたの美しい衣を着よ、聖なる都エルサレム。無活礼の汚れた者がもうあなたの中に入ってくることはない。塵を払い落として立ち上がり、元の座につけ、エルサレム、あなたの首から枷を振りほどけ、補修のシオンの娘よ。アーメン。主よ、まことに私たちは滅ぼし尽くすべきものを握りしめたゆえに、よろめかす杯に飲まされて、よろめき、酔っ払ってもいないのに酔っ払ったものであるかのような不思議な言動をし、また理にかなってないことを行い、そしてつまずき倒れ、敵に踏みにじられ、背中を地面のように歩かれたようなこともあっても、なお主よ、あなたに立ち返り、あなたの身元に行くならば、あなたは私たちを覚めよと、もうそのようなよろめかす酔っ払った状態から覚めなさいと言ってくださり、美しい衣を着せてくださり、もはやあなたご自身が慰め、弁護し、また敵を蹴散らしてくださり、もはやそのようなムカツレのものが入ることなく、むしろこの足の下でムカツレの王、不当に占拠しているものを踏みにじることができる、この幸いを覚えて感謝いたします。決して以前の清潔するべきような状態に戻ることはないように、むしろあなたの御言葉をこの唇で昼も夜も口ずさみ、またその中に御言葉に記されていることを守り行うことによって、何をしても栄えるもの、足の裏で踏むところはことごとく我が物とすることができる、そのような神の子、神の民となることができますように。主よ、今日あなたが義明から示してくださったことを感謝いたします。どうか私たちはこのいつでも勝利する者の歩み、何をしても栄える者の歩み、これをキープし続けて、勝利に次ぐ勝利、栄えに次ぐ栄え、それを受け継いでいく我ら神のためでありますように。イエスよ、どうぞあなたが一人一人にその志を与えてください。今日あなたが与えてくださることを感謝して、我らの主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たち一人一人に連戦連勝のコツを今日も豊かに語ってくださったことを心から感謝いたします。私たち一人一人が素直に主の御言葉に守り行う私たち一人一人でありますように、主が祝福してくださることを心から感謝いたします。そして私たちが昼も夜もその御教えを口ずさみ、その御言葉をよく口ずさみ、そして御言葉をよく覚え、あなたを愛するその印として、あなたの戒めを守る私たち一人一人となることができますように、今日も私たちを助け教えてくださったことを心から感謝いたします。そしてイエス様、私たちの内から清潔するべきものを打ち捨てることができますように、私たちがこの聞くには早く、主が私たちに望まれること、それは聞くには早く、話すには遅く、怒るには遅いようにしなさいと主は言われた、その教えに私たちが守ることができますように、そして私たちに与えられているその御言葉に素直によく守り行い、やるべきこと、またやらぬべきこと、私たちが捨て去るべきものをしっかりと捨て去って、そして何をしても栄える、水路のそばに植わった木のように、時が来ると実がなり、その葉は枯れない、その人は何をしても栄える、幸いなものよと主がこのように私たち一人一人を育て成長させてくださり、栄えるもの、 何をしても栄える私たち一人一人として整え、また教えてくださることを心から感謝いたします。今夜聞かせていただいたこの御言葉、私たちが聞いたこの御言葉を素直に守り行い、その戦いにおいて勝利する私たち一人一人となることができる、このことを心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
すべての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさい。清くなければ誰も主を見ることができません。そのためにはあなた方はよく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないように、また苦い目が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が汚されたりすることのないように。アメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、私たちは清くありたいと願います。清くなければあなたを見ることができないからです。主よ、私たちを血潮によって清めてください。あなたが十字架上で流してくださったその血潮、主よ、私たちはその血潮にどっぷりと浸かり、あなたの清めに預かりたいです。主よ、私たちは毎日毎日、日々気がつくたびに私たちの罪を告白し、そして悔い改め、あなたの喜ばれる道を歩きたいと願います。
アメン。
主よ、私たちが罪の告白なければ清められることもなく、あなたの道を見ることができません。主よ、私たちがいつもこうしてあなたに対し、あなたを慕い、そして素直になって罪を認め、そして罪を告白して、あなたの清さに預かる私たちでありますように、助け導いてください。
アメン。
私たちは十字架を仰ぎます。あなたが私たちのために命を買い取ってくださるために、身体を傷つけ、心を傷つけ、霊も傷つけ、全身全霊をかけてあなたが買い取ってくださった十字架上で、その命、今私たちが罪を犯し続ける、そしてあなたを傷つける中で、主よ、それでも私たちはあなたの清さに預かりたいと願います。私たちが罪を告白し、悔い改め方向転換することを主が望んでおられ、喜んでくださることを感謝いたします。あなたに喜ばれる私たちでありたいと願います。導いてください。また私たちは良き管理者であることが導かれています。良き監督者であることを導かれています。主よ、私たちは自分をよく監督して、神の恵みから落ちることがないように、私たちを一人一人しっかりと監督する術を身につけさせてください。御言葉を昼も夜も口ずさむこともその秘訣です。守りを行うこともそのコツです。どうか私たちが御言葉を守り行い、そして御言葉を夜昼口ずさむことによって、神の恵みを一つでも多く手に入れる私たちでありますように、助け導いてください。また私たちが根絶したと思っていた苦い根が芽を出して悩ましたりすることがないように、私たちの古い人をしっかりと、私たちがきっぱりと捨て去ることができますように、助け導いてください。聖絶すべきものを私たちがきちんと聖絶し、そして主にあってそれらを憎み悲しみ、そしてきちんと捨て去ることができますように、助け導いてください。主を感謝します。その捨て去る時は痛みを覚えるかもしれません、悲しみを覚えるかもしれません。ですが、すべての懲らしめには主よ、あなたの清さに預かるという素晴らしいことがついてきます。私たちは神の子供です。御父は私たちを孤児とはせず、また見捨てることもなく、私たちが一生懸命自分の清さに預かるために、あなたの清さに預かるために、私たちの罪を、また誠実すべきものを捨てようとしたときに、その 姿をあなたは見ておられ、目を離さず最初から最後まで見ておられ、主よ、あなたがすべて私たちを守り導いてくださることを感謝いたします。私たちは弱った手足をまっすぐにして、あなたの新しい道に進んでいきたいと願います。主よ、導いてください、助けてください。今日もあなたの清さに預かることを心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの名を褒めたたえ感謝いたします。今日も主にあって、その才能の力によって強め続けてくださっていることを心から感謝いたします。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけることができる私たち一人一人を感謝いたします。今日も私たち一人一人がイエス様からいただくその律法を守り行うということを身につけ、また御言葉を身につけ、私たちが歩むことができますように導いてくださっていることを心から感謝いたします。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。今日も導いてくださり、伴ってくださり、守ってくださり、祝福してくださるイエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日も私たち一人一人の敵の前で、あなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださることを心から感謝いたします。今日も私たち一人一人の杯は溢れていることを心から感謝いたします。イエス様が与えてくださる今日も慈しみと恵みとが、私たち一人一人と共にいてくださっていることを心から感謝いたします。今日もイエス様、あなたの恵みを豊かに豊かに感謝し、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。耶
和华是我的牧者，主啊，我必不致缺乏。主啊，他是我躺卧在青草地上，主啊，要领我在可安息的水边。主啊，他要让我们的灵魂都要苏醒。主啊，为自己的名要引我们走义路。主啊，我虽然走过死亡的幽谷，主啊，也不怕遭害，因为你与我同在。主啊，你杖、你的竿，你都要安慰我。主啊，你在我敌人的面前，你为我摆上了宴席。主啊，你用油也膏了我们的头。主啊，使我们的福杯满溢。主啊，我一生一世都必有恩惠慈爱随着我。主啊，我要住在耶和华的殿里，直到永远。主啊，耶和华，你是我们的牧者。主啊，我们愿意让你来成为我们的牧者。你是那牧者，我们是那草场上的羊。主啊，在你里面有丰盛的草地。主啊，我们愿意来到你的面前，愿意来到你的青草地上，因为你在那里是我们的牧者。主啊，我必不致缺乏，那里有肥沃的水土。主啊，我们必不致缺乏。主啊，你还让我们躺卧在青草地上，让我们都在那溪水边。主啊，你说投靠你的人，昼夜思想你的人，就像那溪水边栽的树。主啊，那个树叶子也不枯干。主啊，那个树还充满结满了果子。主啊，那个果子结满了圣灵里的果子。主啊，你还说凡我们所做的都要让我们一切都要顺利。主啊，谢谢主。主啊，你让我们的灵魂都要苏醒。主啊，你让我们的灵魂都苏醒吧，你打开我们的眼睛和耳朵。主啊，你让王天一的灵魂也都苏醒吧，你让我们的家人们灵魂都要苏醒。主啊，你要让我们走你的义路。主啊，我们要按你的名走你的义路。主啊，我们虽然走过死亡的幽谷，主啊，却不致遭害。主啊，那些大小的狮子和毁蛇，主啊，你都让我们有那个能力去践踏那个狮子和毁蛇的能力。主啊，我们愿意站在这里来歌颂你，称赞你。主啊，你给我们的力量。主啊，你让我们走过那死因的幽谷的时候，主啊，你也让我们不致遭害。主啊，因为你与我们同在。主啊，你用杖，你用竿，主啊，你的竿都来安慰着我们。主啊，你时时安慰着我们。主啊，谢谢主。主啊，在我敌人的面前，你为我摆设了宴席。主啊，你还用油膏抹我们的头。主啊，你使我们的福杯满溢。主啊，你用那个
圣洁的膏油膏满了我们的头。主啊，你让我们是福杯满溢。主啊，我们一生都有慈惠来跟伴随着我们。主啊，我们要住在耶和华的殿里面直到永远。主啊，我们全家都要住在你的殿里面直到永远。王天意要住在你的殿里直到永远。主啊，你要用那个油膏了王天意的头。主啊，你的杖你的肝都要去安慰王天意。主啊，你让王天意都躺在那个青草地上。主啊，你要为着你来引领我们的力度。主啊，你把我们的那些一切的聪明，一切的败坏就拿去吧。主啊，我们的人的聪明败坏你就拿去吧。主啊，我们内心的一切的狡诈你都拿去吧。主啊，我们一切的那些自私那些贪婪，主啊，你都拿去吧。主啊，我们愿意把我们致死我们的肉体，让我们的肉体能够顺服你。主啊，让我们致死我们自己的肉体。主啊，让我们灵魂来跟随着你。主啊，你为你的名引导我们。主啊，你让我们走你的义路。主啊，你让我们的灵魂苏醒。主啊，你说你昼夜思想你话语的人，主啊，这人必为有福。主啊，我们要栽在你的溪水边。主啊，我们要像那个叶子永远不枯干。主啊，我们还要结满你圣灵的果子。主啊，我们还要所做的一切事情都尽都顺利。主啊，你来祝福这个教会。主啊，你祝福这里的每一个座位。主啊，你要把更多的灵魂要加在这个教会里面。主啊，你要把更多得救的灵魂要加在这里。主啊，你祝福这里的每一个弟兄姊妹们。主啊，祝福他们的肉体，祝福他们的灵力康健起来。主啊，我们要信靠你。主啊，我们要信靠你。主啊，圣灵来开启我们。主啊，打开我们的头脑。主啊，我们来到你的面前。主啊，都进行一些悔改。主啊，把一切那些不义的，主啊，你给我们拿掉。主啊，谢谢主，我们要来到你的面前。主啊，我们要把这些众教会的儿女们都要交托在你的手上。主啊，我们把日本的全体向你交托仰望。主啊，这里执政掌权的向你交托仰望。主啊，这里执政掌权的要按你的公义来治理这遍地。主啊，的灵圣灵你要开启到这里。主啊，圣灵你要降临在这里，你要降临在这个土地上，你要洁净这片土地。主啊，让这片地来遍满你的祝福。主啊，你说我们脚掌所踏的地，你都要充满了祝福。主啊，你祝福我们，你也祝福陈弟兄的一家。主啊，你也祝福美英的一家。主啊，你也祝福那个大桥教会。主啊，你来祝福这所有。主啊，你来祝福以色列。主啊，因为救恩领到他们的时候，主啊，逼迫也领到了他们。主啊，你来拯救那个地方。主啊，我们背逆的时候，你的肝、你的杖都要来引导我们。主啊，你让我们回头。主啊，你让我们回来。主啊，我们要奉你的名，我们要走义路。主啊，你来带领我们。主啊，我们把一切的事情向你交托仰望。你说要仰望你。主啊，今天一天的重担一天担就可以了。主啊，那些男宠骂子，主啊，你吞吃掉的那些撒旦吞吃掉的时间，主啊，你都要补还给我们。主啊，奉耶稣的名我们要洁净，奉耶稣的名要来到你的面前，奉耶稣的名我们要悔改。主啊，王天一要悔改。主啊，王天一的爸爸妈妈要悔改。主啊，王天二要悔改。主啊，我们的爸爸妈妈家族里面的人要悔改。主啊，我们要住在你的殿里，我们要住在你的殿里，我们要重新打造一个新造的灵魂出来。主啊，你来祝福我们，祝福更多。主啊，你来祝福我们。主啊，你也来祝福中国，祝福韩国。主啊，你都来合一在你的里面。主啊，拿掉我们这些人心的那些骄傲、狡诈和背离，拿掉我们的内心的贪婪吧。主啊，谢谢主，你带领我们。主啊，你祝福这里的老师，祝福这里的主啊牧师。主啊，你来祝福更多这里。主啊，你来更多的开启我们。主啊，谢谢主，谢谢主，奉耶稣的名求，阿门，阿门。
愛する恵みの深い天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もイエス様、朝からあなたは私たちを恵みの御座に 導き続け、今晩もこうして本当に私にもあなたの恵みを聞かせていただくことができましたことをありがとうございます。吉脇を通してあなたの御言葉を聞き、それを守り、また聖絶するものから、聖絶するものをしっかり聖絶する、聖絶し尽くすことをしなければいけないことを学びましたから、イエス様、どうかそれを実行することができるものにしてください。そして直ちにあなたの御言葉を聞いたならば、それをすぐに実行する私となることができますように。イエス様、弱いものですが、どうか助けてくださいますことをよろしくお願いいたします。イエス様にどんなことがあっても従い通すことができますように。イエス様、右にも左にもそれることがなく、本当にイエス様だけを見上げて突き進むことができますように、私の本当に弱い部分、罪をどうか許してくださいって、今あなたの子として受け入れていただけますように助けてください。主がどうかこのものを何度も何度もあなたの御声を聞いているにもかかわらず、あなたにからそれてしまうこの私自身、本当にイエス様、許してください。どうかイエス様、あなたはこの私を本当にあなたの子にしようと、救いを全うさせてくださろうと、本当にいつも心にかけてくださっておりますから、ありがとうございます。心から本当に感謝する心を与えてくださって、本当にあなたによってその聞いたことをすぐに忘れるものではなく、信じて実行することができるものに導いてくださることを切にお願いいたします。あなたに従うものでありますように。どうかイエス様、眠る心をあなたが清潔してくださり、どうかイエス様の聞かなければならない御言葉に本当に聞き耳を立ててしっかり聞くことができますように助けてください。本当にこのようなもののために祈ってくださることを、方をイエス様が与えてくださってありがとうございました。どうかイエス様、それに応えるものになりますように助けてください。主を信じて、主を見上げて励むことができますように、この弱いものをイエス様が助けてくださることを信じて、尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
愛する天のお父様、お名前を賛美いたします。今日は本当に吉脇の衣装を通して、イエス様、勝利に勝利を勝ち進むコツを教えてくださったことをありがとうございます。イエス様、どうか本当にあなたの御言葉、律法を守り行うことができますように、全部613の全部の律法をまだ分からないこともたくさんあるし、全てを守り行うことができない未熟なところがたくさんありますけれども、あなたが与えてくださるそのしなさいということ、してはならないということを、その日十分に守り行うことができますように、助け力を与えてくださいますことをよろしくお願いいたします。そしてイエス様、どうかお口からそのあなたの御言葉を話さないで、口 口ずさむことができますように、助けてくださることを感謝いたします。日々まだまだ悔い改めるなければならないことがあります。どうぞしっかり悔いて改める力を与えてくださいますように、よろしくお願いします。どうぞ弟子様、罪と本当に戦って、血を流すまで戦ったことがない私たちです。弟子様、どうぞあなたが力を本当に助けてくださって、血を流すまで本当にしっかり主が助けてくださる、そのことを信じて共に戦っていくことができますように、助け導いてくださることを感謝して、愛するイエス様のお名前によって祈りました。アーメン。
イエス様感謝します。イエス様礼拝感謝します。イエス様御言葉を守り行うことが本当に勝利の秘訣だと聞きました。イエス様御言葉を守り行うことがアップダウンが激しい私ですけれども、イエス様助けてください。イエス様守り行うことを続ける力がありません。イエス様守り続ける力をイエス様の名前で求めます。続ける力を与えてください。そしていつもいつもイエス様の御言葉を守り行うことができる私でありますように、天聖教会の一人一人でありますように、イエス様祝福してください。そして本当にイエス様、私はゴーシクヨシアのように歩んでいくことができますように、イエス様祝福してください。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。イエス様、私の家族、私たちの家族を救ってください。信じることができますように祝福してください。私たちを良き走り手として、神様足りないところを満たし、聖霊様で満たして助けてください。そしてイエス様のことを証しすることができますように、言葉で行いで態度でいろいろな、自分自身の全部でイエス様の愛を表して証人となることができますように、イエス様の名前で求めます。助けてください。イエス様、なかなかできない弱さがありますけれども、その弱さと戦うことができますように、イエス様助けてください。どうぞ肉の思いが来た時に、その肉の思いを対処することができますように、祝福してください。そして御霊を選んでイエス様に喜ばれる私たち一人一人でますますありますように、イエス様私たちをイエス様の御霊へと作り変えてください。お願いします。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。それで御霊様、あなたの御霊を褒めたたえ感謝します。実に聞かないこの耳です。聞いたのに手足に下ろすことができない行いです。主よ、どれだけ自分たちが罪には脆く、神の御言葉に対して背いて生きている存在か、主の仰せられた言葉が私たちに、しなさい、そしてするがと仰せられた時、どうしても主よ、私たちはその言葉に対して言い訳が多い、本当に口が滑るもので、そして主よ、どうしても自分のやり方、生き様を諦めることができず、どうしても主よ、あなたが話されたその言葉、主よ、その言葉の内と外とをしっかり守り行い歩むということができずに、どうしても主よ、あなたの御言葉に私たちの考え方、私たちの日頃の行いを混ざって、そして混じって、そしてどうしても守り行ったふりをする私たちです。主よ、あなたが憐れんでください。そしてヨシアがたった30 6人が死んだだけでも本当に主の御前においてこれは曲げ戦だ曲げ戦だと心を痛めていました。それはヨシュア自身が清く正しく主の仰せられた御言葉通りそれを守っていけば一人も欠けることなく大勝利を収まるということを彼自身がことごとく彼自身が体験し味わったからです。主よ、私たちはあなたの勝利に預かるとき完璧なものに私たちは預かります。そしてその勝利それは守りを行ったときに私たちを完全にパーフェクトに勝利させてくださることを私たちは知っています。どうもその仰せられた言葉にヨシアのようにカレプのように主よそのまま素直に私たちが備えられるその質が私たちの中にはあります。主よあなたが憐れんでください。あなたが憐れんでください。主よ憐れんでください。そして主よ本当に働き人の一人一人として主よ私たちが一丸となって一丸と勝利するということができず誰かの賭けによって主よ本当に幾人ばかりかが主よ勝利に預かることができずにそして彼らが曲げ戦をしている時にヨシアのように私たちも主よあなたに対して恐れおののきを持つ主よ不正な言葉不正な行いそれが主ご自身を私たちのこの領域の中から締め出してしまうようなことになってしまうということを主よヨシアのように私たちもしっかりと知ることができますようにイエス様あなたが助けてください。私たちの主よ本当に汚れたところが全能なる神私たちのために御子イエス・キリストをもう惜しまずに与えてくださったお方を私たちの汚れた言葉がそのお方を追い出し私たちの汚れた行いがそのお方を追い出しそして御方にして歩むことができないようにしてしまうということをしっかり覚えて主は私たちの中から汚れを取り除くことができますように何よりあなたの仰せられたその御言葉に主よ本当に従順できないその汚れを主よ取り除くことができますようにイエス様あなたが助けてください。あなたが誠実しなさいというものを私たちの中から取り除いてそしてしっかりと誠実してあらゆる戦に挑むとき勝ち得てあまりあるものでありますように主よあなたが祝福してください。今日も私たちが神と人の前で犯したその全ての罪それによって私たちが受けてしまったその汚れを主よこの時間あなたに祈ります。許してください。私たちの手足の汚れを許してください。私たちの考えを許してください。私たちの汚い志をあなたが許してください。私たちの手足の技をあなたが許してください。そして主よ私たちが神と人の前で知って知らないうちに犯してしまったその全ての罪を許しあなたを離れたゆえに滑ってしまったその全ての道そして傷ついたその全ての道々をあなたが憐れんでください。そしてイエス・キリストの皆と血潮と命と栄光によって私たちを今日もあなたが受け取ってくださり知らぬ神様の愛憐れみ許しその恵みのうちに豊かに住まわしてください。滴り落ちるその血潮の預かりその血潮に預かることができますように主よあなたが祝福してください。父よ彼らを許してください。彼らは自分が何をしているのか分かりません。主よこの御言葉にことごとく預かりそして許されたもの以前のものは過ぎ去り新しくなったものとして主よ本当にヨシアとカレブのようにあなたに完璧に聞いてそして私たちの手足を尽くして主よ守りを行ったものとして 勝利から勝利へと歩むことができますように祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださったことを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって祈りました。アメン。
主の来ます時まで
道の派手でも主は我を待てる。栄光の我が主迎えくださる。主の来ます 時まで立ち上がり走り続け、主の栄光満たすまで、荒野の声となり、主をたたえます。愛し歌う主を称えます。王の王、主の主王、
兄弟たち、あなた方の中では誰も悪い不信仰の心になって生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて固くなにならないようにしなさい。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなるのです。今日もし御声を聞くならば、御怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならないと言われているからです。アメン。主、私たちは今日と言われている間に互いに励まし合って、誰も固くなになることなく、誰も罪に陥ることなく、初めの確信をしっかりと保ち、そして主よ、あなたが召し出してくださった働きへと行き、あなたが備えてくださった天の御国へと我らこぞってともとも入ることができますように、どうか導いてください。聞いていながら身怒りを引き起こしたのは誰でしたでしょうか。主を心固くなにして罪を犯し続けてきた人々、従おうとしなかった人たちでした。彼らが安息に入れなかったのは実に不信仰のためでした。しかし主を、私たちは信じる者、あなたが御言葉を語られたならば、それを信仰を混ぜ込んで我らのものとする者として、主を、私たちはこの荒野を乗り越えてあなたに約束された土地へと進み行き、ヨシアとカレブのようにあの産地を我がものとすることができますために、主を今日も御言葉を握りしめて歩ませてくださすように、主をどうかこの志、御言葉に従って歩む働き人をますますこの国に必要です。起こしてください。またアロンとフルのように今日と言われている間に互いに互いが支え合って励まし合うような、そのような働き人が必要です。主を、日本の教会たちに使わせてください。ミニスターたちに使わせてください。
アメン。
そのような助ける働き人が必要です。心がしなえてしまわないうちに、主を、本当にまた働きに次ぐ働きへ頭がいっぱいになったり、それに潰されたりしないように、どうか働く人たちを、主を、両手を支えてくれる働き手を送ってください。この国の中において、本当に選挙において困難を覚えるこの国に必要です。主をどうぞ与えてください。そして主を願う子は、この国が北から南に至るまでこぞってあなたを褒めたたえる、その歴史が今主を始まりますように、あなたに願い求め、あなたに期待し、我らの愛する主 イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。
私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。
アーメン。
私はあなた方に見つけられる。
アーメン。
アーメン。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。
アーメン。
あなたは私たち一人一人を救おう、恵もうと待ってくださっていることを心から感謝いたします。
アーメン。
どんなことがあっても、私たちがどこにいても、どんな状況であっても、インマヌエルなるお方イエス様、あなたは私たちと共にいてくださることを心から感謝いたします。そして将来の道、希望に満ちた道へと、私たち一人一人をこれが道だ、これに歩めと、日々私たちを導いてくださっていることを心から感謝いたします。私たちのこの心が、私たちの思いが、心を尽くし、精神を尽くし、知性を尽くして、私たち一人一人があなたを求めるその姿勢を豊かに与えてくださいますように、よろしくお願いいたします。あなたは言われます。あなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろうと主は言われます。私たちが心を尽くして主イエス様を呼び求めて歩き、そして心を尽くして主イエス様を探し求める私たち一人一人でありますように、祝福してくださることを心から感謝いたします。聞く性質があったシメオンは常にイエス、その救い主をその手で抱くまでは決して死ねないというその御声を継続的に聞き続けていたと私たちは学びました。私たちもイエス様、あなたの御声を継続的に聞き続ける私たち一人一人でありますように、主が整え、また導いてくださることをよろしくお願いいたします。どうして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。アーメン。子供たち、また若者たちを主が今日も今も豊かに支えてくださっていることを心から感謝いたします。若者たちが自分の道を清く保つこと、それはイエス・キリストの御言葉に聞き従ってそれを守ることですとあります。子供たちが、また若者たちが将来この日本を、また世界を背負って立つ主イエス・キリストを恐れ敬うリーダーとしてすくすくと成長することができますように、今日も助けてくださることをよろしくお願いいたします。
アメン。
テフリン教育が必要です。御言葉をよく覚えて、守り行って、そして主を恐れ敬う、その性質を持ってイエス様、あなたに仕える、そのような子供、若者たちを豊かに与えてくださることをよろしくお願いいたします。
アメン。
渋谷の地においてイエス様、あなたが始めようとしておられるそのあなたの志を心から感謝いたします。その場所において一人一人が主イエス・キリストの御名が豊かに褒めたたえられ、御言葉が24時間イエス・キリストのその御言葉が語られ、そして兄弟姉妹一人一人が共に住むその喜びを味わうその場所、子供たちがテフィリン教育によって豊かに育てられ、御言葉を聞いた時、一節一節その少しずつ覚えているそのところに、イエス様の命が、主イエス・キリストがその一節一節覚えるたびに子供たちの心によく植え付けられ、そして生きて働いておられる主イエス様を、どんなに小さくても、どんなに幼くても、主イエス・キリストをありありと知り、そして共にイエス様と共に歩むその喜びを心から知ることができる子供たち一人一人を育てることができますように、その働きを 主が整え導いてくださることをよろしくお願いいたします。
アーメン。
全ての働き、その必要があります。人の必要、物の必要、ことの必要、そして経済的な必要、その全てをあなたの御心にかなう願いであるならば、主は全てを満たし、全てを与えてくださることを心から感謝いたします。
アーメン。
もしあなた方が私の言葉にとどまり、私もあなた方にとどまるなら、あなた方の欲しいものを求めなさいと主は言われました。神は全ての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。イエス様、あなたの御心が豊かになるように、全世界の人々が神を知り、神に救われ、そして真理を知るようになる、そのためにこの日本に公園大学の日本文校を、そして渋谷の地にあなたの御心の場所を主が豊かに備えてくださることを心から感謝いたします。
アーメン。
それぞれの働きにおいて、若い人々が、また日本の世界の人々が自分の道を清く保つことができる、そのためにあなたの御言葉、主イエスキリスト、救い主なる主イエスキリストを知って、御心にかなった歩みをし、御言葉に守り行って従う、それを守る一人一人が、その道を清く保ち、清く保たれた一人一人、イエス様の道を歩み始めた一人一人が、また後に続く主イエスキリストを知り、救われ、そして恐れ敬う、そのようなキリストの弟子を一人一人生み出していくことができる、神の子供として歩むことができますように、祝福してくださることを心から感謝いたします。
アーメン。
私たち一人一人の願い、そして主の御心が私たちの願いに勝って、主の御心だけがなることを心から感謝いたします。
アーメン。
将来と希望に満ちた道、私たちに平安を与えてくださる道、私たちが心からあなたを呼び求めて、そして私たちがイエス・キリストを見つけることができ、シメオンのように救い主なるイエス・キリストを抱きしめることができる、その幸いに預かる私たち一人一人、そして子供たち、若者たち、日本の一人一人、世界の一人一人となることができる、このことをこの心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
覚めよ、覚めよ、力をまとえシオン、あなたの美しい衣を着よ、聖なる都エルサレム、無活霊の汚れた者がもうあなたの中に入ってくることはない。アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。シオンはエルサレムの礼拝する丘だと言われました。シオン、イエス様を礼拝する者たち、私たちクリスチャンであります。私たちクリスチャン、主を礼拝する者たち、どれだけ目が覚めてなかったでしょうか。力をまとっていなかったでしょうか。衣を罪とか汚れで汚し、また私たちの中にある滅ぼし尽くすべきもの、まだ滅ぼし尽くすべきものがまだ中にいて、その衣を汚している状態で、主よ、あなたが十字架上で私たちの命を買い取ってくださったにもかかわらず、私たちの歩みはあなたの聖なる歩みから反することを歩んできたことを許してください。主よ、この新約の時代に生きている私たちは、あなたの十字架の恵みの時代に生きている私たちですが、守り行うことのない御言葉を守り行うこともなく、主に従順し服従することもなく、自分勝手に歩いてきたことにより、汚れた行いの中に身を落とし、そしてあなたの聖に、聖なる清さに預かることもなく、自分勝手に歩んできたこの私たちを許してください。今このここの場所にいる主の礼拝者たち、また日本の礼拝者たち、世界の礼拝者たちにあなたが目を向けておられます。特に異邦人の礼拝者たち、 神の恵みの中にありながらも神の恵みを謳歌できなかった礼拝者たち、主よ、今私たちはあなたの御前に膝をかがめ、あなたの御前にぬかずき、主よ、私たちの今までしてきたことを悔い改めます。私たちが罪を犯しながらも悔い改めず、従い切ることができず、また自分を打ち叩くこともなく、主よ、あなたの道へと従わせようともせず、自分に甘く、その甘い道を歩いてきたこの弱い手足を許してください。エルサレム、主よ、イスラエルがバビロン捕囚から帰ってきたこのエズラが、御言葉を暗唱していたエズラが、今一度人々の前で御言葉を宣言し、人々がアーメンアーメンアーメンと聖なるアーメンをしたときに、主よ、エルサレム、シオン、イスラエルの人々の御言葉による繁栄が始まったと思われます。主よ、2500年のも間、離散の身に遭いながらも、このイスラエルがこの御言葉のみを、このバビロン捕囚70年があったからこそ、この御言葉を守り行うことが幸せであるという、それをきちんと心に留めて、2500年間守り行い通したイスラエルの民です。主よ、あなたが、あなたの選んだ民、宝の民が今異邦人である私たちの前に、その地上での祝福がどんなものかを見せてくださっていることを覚えて感謝いたします。そして主イエスキリストを信じて、神の恵み、新約の恵み、新しい契約の恵みに入っている私たちが、この2000年間、イスラエルがその過去、主の御顔から避けてさまよった、この道へとさまよった、その道を歩いているかのように思われます。そして2000年が過ぎた今、イスラエルのこの御言葉教育へと私たちが立ち返ろうとしていることを覚えます。主を感謝いたします。御言葉に書いてありながら、聖書に書いてあるのを読んでいながら、この御言葉教育がどんなものかを、今この2000年過ぎて今大事であるということを知らされている異邦人である私たちです。主よ、この主イエスキリストが十字架上で成した恵み、復活してくださった恵み、昇天し私たちのために取り成してくださっているこの恵みを、私たちがこの地上で手に入れるためにも、主よ、御言葉をもっともっと私たちが御言葉なるイエス様で真剣に真摯に取り合うことができますように、向かい合うことができますように、助け導いてください。昼も夜も口ずさみと言いながら、主をサボってしまう怠け心を、主を許してください。主よ、今異邦人のために覚めよ覚めよ、目覚めよ目覚めよ、力をまとえと言われます。そして主の美しい衣を着ようと言われます。イエス様、私たちはあなたの花嫁になりたいです。花嫁衣装を一人一人追っていくこの日々でありますように、私たちが油貯金していく、その油が私たちの花嫁衣装、その一人一人になっていきます。主よ、どうかこのイエスキリストを信じている私たちが真の花嫁となるために、主よ、この日々この御言葉をテフィリンすることを、主をサボることもなく、怠けることもなく、真実なるイエス様と向かい合う一日を大切に過ごすことができますように、助け導いてください。御言葉が私たちのうちに入っていくならば、私たちは無活霊の汚れたものがもう私たちの中に入ってくることはなく、そのものたちが私たちから出ていきます。御言葉が入った分、私の悪いものが中から出ていきます。主よ、その御業を一人一人、この天性の兄弟姉妹たちの中で、また私たち一人一人の中で見ることができましたから感謝いたします。御言葉を取り入れたことが、暗唱し口ずさんだことが、どれほど悪しきものを追い出していくか、またサタンが近づくことができないか、主よ、内からも悪いものを追い出し、また外からの攻撃にも私たちは耐えうることができる、 素晴らしい天幕を張ることができる幸いを感謝いたします。
アーメン。
主よ、今日の吉脇を通して私たちが見落としていた御言葉教育、この主イエスキリストの恵みを、この恵みから落ちることなく、この恵みを私たちのものとするために、主が目覚めさせてくださった今日の御言葉を心から感謝いたします。私たちの祝宴の都シオンを見よ、あなたの目は安らかな住まい、主よ、取り払われたことのない天幕エルサレムを見る、主を感謝します。その鉄の杭はとこしえに抜かれず、その綱は一つも切られない。しかしそこには威厳のある主が私たちと共におられる。そこには多くの川があり、広々とした川がある。アメン。主よ、私たちのここの心の中には神の神殿があり、あなたの命の泉が湧く。主よ、その泉があります。それはあなたの命が私たちのうちにあるからです。そしてこの私たちの内側から、その泉からこんこんと乾くことのない、尽きることのない泉から出る水を、命の水を私たちの内側から川々と外へと流し出していきます。御言葉が私たちに入ってくるからです。私たちが御言葉を口ずさんでいくからです。主よ、どうか私たちが命のあるものとして歩んでいくことができますように、助け導いてください。そして私たちを見た世の人々が、ここに主があると、主がおられる、インマヌエルなる主がこの者たちとおられるということを、世界中の人々が知ることができますように、助け導いてください。主よ、私たちはあなたの花嫁として歩いていきたいです。今日も御言葉を通して一人一人あなたの衣を、花嫁衣装を織っていきます。新しい力のある美しい衣を着て、あなたに迎えられる日を楽しみに、希望を持って歩いていく私たちを感謝します。イエス様、あなたの勝利を私たちに着させてください。勝利の主であるイエス様、あなたの御名によってお祈りいたします。アメン。
主は私の魂を生き返らせ、御名のために私を義の道に導かれます。アメン。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。アブラハムよと神様がアブラハムに呼びかけられた時、アブラハムに試練を与えられた。主よ、あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。アーメン。私たち一人一人に示されているイサクをイエス様、あなたに捧げることができます。できますように、イエス様、助け導いてくださることを心から感謝いたします。私たちに与えられている一つ一つの試練、テストを感謝いたします。ある兄弟姉妹に与えられている病という試練をイエス様、感謝いたします。今主に立ち返る時と、イエス様、あなたがテストしてくださっていることを心から感謝いたします。主に立ち返って今静かにし、イエス様、あなたがずっと見ておられたこと、ずっと見ておられる主の視線を今感じることができる姉妹でありますように、導いてくださっていることを心から感謝いたします。主のいる方向に方向を変え、イエス様、彼女が幼き日に、また若き日に創造主なる主を覚えたことを今立ち返ることができますように、主をあなたが語ってくださいますように、よろしくお願いいたします。落ち着いて信頼し、イエス様、あなたから力を得る姉妹でありますように、導いてくださることを心から感謝いたします。イエス様、あなたは魂 魂を生き返らせてくださり、主のプライドをかけて皆のために一人一人を義の道に導いてくださることを心から感謝いたします。イエス様がずっと見ておられたこと、イエス様一人一人が感じることができますように、主を導いてくださることを心から感謝いたします。主がそこにおられたと、一人一人のその行く場所において、どこにおいても主を認めることができますように、導いてくださることを心から感謝いたします。そうすれば主はあなたの道を、一人一人の道をまっすぐにしてくださることを心から感謝いたします。今イエス様、あなたへの信仰告白が必要です。どうかこの信仰告白、主の皆を呼ぶ者は皆救われる。イエス様、この御言葉にアーメンいたします。イエス様、特にその彼女が今信仰告白を返してくださいますように、よろしくお願いいたします。主がその信仰告白を受け取って、イエス様がなされたいことを今なさしてくださることを心から感謝いたします。幼き子供たち2人がおります。どうかその両親が主を恐れを敬うその姿を持って、イエス様、今イエス様あなたを知ることができますように、導いてくださることを心から感謝いたします。主が全力を持ってイエス様義の道に彼女を導いてくださることを心から感謝いたします。その病を持ってイエス様、すべてを持ってイエス様あなたが益としてくださることを心から感謝いたします。主に立ち返るきっかけをあなたが豊かに与えてくださることを、イエス様一人一人が知ることができますように、導いてくださることを心から感謝いたします。主にやり頼むその心をイエス様今与えてくださり、脱出の道も備えてくださるイエス様、あなたの皆を褒めたたえるその時でありますように、導いてくださることを心から感謝いたします。神は真実なお方でありますから、あなた方を耐えられないほどの試練テストに合わせることはなさいません。イエス様、今イエス様が豊かに導いてくださることを期待して感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
どのような時も主よ、あなたの御名を褒めたたえる。主よ、本当にあなたの恵みを、それをことごとく心に染み込んだものとして、そして主の御名を褒めたたえることができる私たちでありますように、助けてください。あなたはまどろむこともなく私たちを守ってくださっているのに、私たちは本当にあなたに対して背を向けっぱなしの歩みをし続けてしまい、そしていつも主を背くものとしてあなたの御前に本当に憐れみによっていることを、主をよく考えると本当にとんでもないことばっかりしているなというのが私たちの実態です。どんなに私たちが清く正しく生きようとしても、主を私たちにはその気がありません。あなたが私たちに変わってなされたその義に私たちを預からせてください。そしてイエスキリストにある御心にかなったものとして、昨日より今日もう少しマシに、昨日より今日もう少しマシに生きることができますように、ほんのわずかでも主を前進するものでありますように、主よあなたが私たちを助けてください。聖と主よ、聖なる道を行くもの、そして聖化されてキリストの姿を映し出すものです。主よ、私たち一人一人が本当に聖なる道を歩むものとして、自分自身をしっかりと捉えることができますように。イエス・キリストが仰せられたその言葉によって、主よ本当にしっかりと守り行う信仰を働き、そして聖徒として昨日より今日もう少しまじまじと生きることができますように、私たちを助けてください。今晩も本当に幼い私たちですけれど、あなたが私たちのために担われたその十字架があまりにも感謝で、主よ私たちは床につくことはできず、本当に滑りっぱなしの私たちの重い心を感じ、あなたの御心にかなわない歩みだったんですけど、 それでも主よ、あなたが私たちのために担ってくださったあの十字架が感謝で絶えないから、あなたの御前においてあなたの十字架を覚えるものとして、主よ、あなたの養いを受け、アーメンし、賛美を捧げ、そして主よ、あなたの御名に感謝を捧げるものとして、あなたは私たちを選び起こしてくださったことを感謝します。十字架の身元が本当にいつも恋しい私たちです。ある身元において私たちはやっと安息ができるからです。攻め寄せるその罪によって主よ、本当に心が痛み、そして罪の棘に刺されて、主よ、私たちの生活も、私たちの主よ家族も痛みを覚える時はただただあります。主よ、その痛い思いをしたあなたの皆を思い出し、あなたの皆に預かり、あなたの皆に期待をかけ、あなたの皆に預かり、そして大いなる慰めをいつも得ていることを心から感謝いたします。今晩も私たちを担ってくださったあの十字架を感謝して、主よ、私たちはあなたに栄光を捧げます。あなたは私たちの王、私たちの主です。そうです、主よ、あなたは私たちの王です、私たちの主です。あなたは私たちのことごとくを知っておられるから、そして私たちがどこにいても、主よ、あなたはそこに共にいてくださり、私たちの弱い時に、主よ、いつもあなたは私たちを支えてくださるお方です。今晩もその主に感謝して、あなたの御前に預かり、そして主よ、主の皆を呼ぶ者として、私たちをあなたは選んでくださいました。主よ、続けて続けて、主が私たちを諦めないということをしっかり覚えて、時々自分でも自分を諦めてしまいそうな、本当に自分が嫌になる時があります。でも主よ、その都度あなたが私たちを諦めないということ、その愛を思い出して、主よ、あなたにまだ力を得て、主が私を諦めない主だから、まだその主に預かり、再び勇気を得て歩むことができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。もう少し、もう少し、主よ、あなたに備えられたものとして歩むことができますように、御霊と真言をあなたが与えてください。そして主よ、世の光地の塩として歩むことができますように、主よ、あなたの輝き照らされたその光のうちに私たちを住まわしてください。そして盲目だった私たちの目をあなたが開いてくださり、もう少し滑らずに、もう少しつまずくことなく、主よ、見るべきものをしっかりと見て、そしてイエス様に会ってしっかり歩むことができますように、イエス様助けてください。私たちの、主よ、汚れた言葉をあなたが取り除いてくださり、あなたの仰せられた言葉を昼も夜も口ずさむものでありますように、口ずさまれたその言葉が私たちの力の根源となって、主よ、私たち自身がそれから力を得て歩むことができますように、イエス様助けてください。人、物、ことの中において主よ、私ではなくキリスト、人ではなくキリスト、物ではなくキリストを選ぶことができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。人でも物でもことでも自分好みではなく、主よ、あなたが忌み嫌う人であるならば、物であるならば、ことであるならば、主よ、私たちはあっさりと、主よ、そこから離れることができますように、主よ、あなたがまだあなたの身力を持ってそれを取り除いてください。私たち一人一人が必要なその全てのことを知っておられる主よ、あなたがその全てのものを備えてもおられる方であることを感謝いたします。一 人でも物でも事でも金銀でも知恵と啓示の御霊でも権威力威力でも尊厳でも勢いでも才能でもタラントでも知恵と啓示の御霊でも主よ必要なものはあなたが押して揺すってあふれんばかり与えてください。そしてあなた自身から得たもので私たちの杯があふれますように主よあなたが祝福してください。そして新たに生きる道をあなたが備えられていることをしっかりと覚えて主よあなたが私たちにために備えられたその道を一つ一つ点検しながら歩むことができますようにイエス様あなたが助けてください。今日あなたが私たちを愛してくださり今晩もあなたの御前において起こしてくださり主よこの暗闇ているこの世を祈りで賛美で起こす主よあなたの命の声として私たちをあなたが油注いでくださったことを感謝いたします。主よ私たちは国民のために祈ります。主よ国民があなたに立ち返り救われて主の栄光の国民となられますように。世界中の教会がリバイバルされそして御心にかなった70名の働き人が与えられその命の働きが70倍増え広がりますように主よあなたが祝福してください。栄光の働き人一人一人にあなたが知恵と啓示の御霊を与えてください。そしてあなたの油を注いでください。なすべき技をしっかりとなして主の御名を褒めたたえることができますように神のこの現れを待っているそのすべての人人に主よあなた自身の与えてくださったその使命をその分をしっかりと果たしていくことができますように主よあなたが祝福してくださることを感謝いたします。旅でのように私たちにも強さ大きさをあなたが与えてくださりあらゆるコリアで打ち滅ぼす力をあなたが与えてください。そしてヨシアとカレブのように主よ私たちもあなたの仰せられたその御言葉をまっすぐに歩みそして立ちはだかる者がいないその勝利の幸いへと預かることができますようにイエス様あなたが祝福してくださることを感謝いたします。御言葉の網を下ろしてそして主よあなたの定められたその153匹を取らせてください。そしてイエスの御名によって彼らを主よ本当に牧すことができますようにまた養うことができますように主よあなたが祝福してください。今晩もあなたが信じる者に与えられたその印を私たち一人一人に与えてくださり地の糧にいたりそして私たち一人一人がその印を働くことができますように主よこのあなたを知らない世代においてあなたを主を告げ知らせることができますように祝福してください。主イエスキリストの御名と血と命の栄光によって悪霊を追い出しアメン。主イエスキリストの御名と血と命の栄光によって新しい威厳を語りアメン。主イエスキリストの御名と血と命の栄光によって蛇をもつかみサソリを踏みつけそれらを余すとこなく火の中に投げ込みそしてどんな毒を飲んでも害を受けることなくイエスキリストの保証を得ていでだつそのすべてのところにおいて病人に出会った時あなたの打たれた鞭によって癒されたその癒しを運ぶことができますように主よあなたが私たちを祝福してくださることを感謝いたします。あなたの忌み嫌うそのすべての主よ人物ことそして主よあらゆる罪の数々策略誘惑惑わしそしてあらゆる主よ良くない手の技足の技そして言葉の数々良くない考え方志それらの全てのものをイエス・キリストにあって私たちもヨシュアとカレブのように足にかけそれらのものを主よ私たちが本当に支配されることなく足にかけるものとなられますようにイエス様あなたが私たちを強く惜しくしてくださることを感謝いたします。それゆえ主よ私たちは私たちの社会生活を邪魔するもの私たちの信仰生活を邪魔するもの家族との営みを邪魔するものそして私たちの経済活動を邪魔するもの私たちの職場で働きのその働きを邪魔するもの学びを邪魔するもの親子関係を邪魔するものそして兄弟姉妹の間を邪魔するもの神と私たちの間を邪魔するものそして御言葉を邪魔するものそして私たちの行いの数々を邪魔するものを主イエスキリストの御名と血潮と命の栄光によって組みつけます。せーのイエス様今組みつけました。イエス様あなたの御足が共に組みつけてくださり
そしてイエス様、今あなたの足台にしてくださったことを感謝いたします。今日主よ、ゲーム中毒だった主よ、ある子供がそれを手放します。イエス様、それもうすでに手放し、そしてそれを主よ、私たちにそれを全部渡されます。主よ、あなたが栄光を受け取ってください。そしてゲーム中毒ではなく、イエスキリストの御言葉中毒、そして命の中毒、悔い改めの中毒、そして正しい行いの中毒でありますように。そして勉強中毒、そして主よ、御言葉の宣言中毒、そして良い行いの中毒となりますように。主よ、あなたが祝福してください。私たち一人一人は主よ、本当にイエスキリストにあって一丸となって歩むものです。兄弟姉妹の弱さを見た時に自分の弱さとして取ることができますように。主よ、あなたが助けてください。そしてイエスキリストの皆と地上と命と栄光によって、主よ、一丸となってそれに取り組み、取り除くべきもの、主の忌み嫌うものを全部取り除いて、一丸となって主の道を歩むことができますように。主よ、あなたが私たちを祝福し、そして世界中の教会を、兄弟姉妹を同じ恵みと祝福に預からせてください。主が私たちに栄光の富を与えてくださり、栄光の働きができますように祝福してくださることを感謝いたします。それゆえ私たちは栄光の渋谷を得て、栄光のテピリン学校を建て、そして栄光の石を公園大学の学びをします。栄光の若い働き人たちの学びの場を主を作り上げ、主の皆を褒めたたえます。このすべての祈りをイエス様の皆によって祈りました。アメン。
主の来ます時まで我を望みます。
狭き道をも、
十字架を
担い、行く道の果てでも、主は我を待ってり、栄光の我が主、
迎えくださる
主の来ます時まで、
主の来ます時まで、
立ち上がり走り続け主の栄光
を
満たすまで、
荒野の
声となり、主を称えます。
愛した主を称えます。
王の王、主の主を、
私はあなたの前に進んで、険しい地を平らにし、聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜をへし折る。私は秘められている財宝と密かなところの隠された宝をあなたに与える。それは私が主であり、あなたの名を呼ぶ者、イスラエルの神であることをあなたが知るためだ。アメン。主よ、あなたが今日も我らをますますこの御言葉に近づけてくださったことを感謝します。ますます私たちに肩書きを与え、また力を帯びさせてくださることを感謝いたします。どうかあなたの御言葉を伝えるものとしてください。どうかあなたの御言葉の素晴らしさ、それをますます人々に告げ知らせるもの、またこのヘブライ思考、長らく途絶えていたこの御言葉を正しく解き明かす方法、これを人々に、世界に伝授していくものとしてください。主よ、あなたは今日も私たちを御言葉の中へと、その奥義へと、深みへと、ますます導き入れてくださいました。主よ、ますます私たちがあのヨシアのように、またカレブのように御言葉を握りしめて、 昼も夜もこれを手放すことなく、口から離すことなく、また宣言し、そしてそれが成就し、ことが起こるその時に至るまで、しっかりと望みを持って御言葉を宣言するものでありますように、主よ、今日もそれを実行するために、今我らこの御言葉を宣言いたします。
主はこう仰せられる。エジプトの産物とクシュの商品、それに背の高いセバ人もあなたのところにやってきて、あなたのものとなる。彼らは鎖につながれて、あなたに従ってき、あなたにひれ伏して、あなたに祈っている。神はただあなたのところにだけおられ、他にはなく、他に神々はいない。アーメン。
あなたが今日もさらに霊的に一歩ここに近づけてくださり、また現実世界も一歩また近づいたことを覚えて感謝します。アートの御言葉は必ず成就します。時が来ればその時、その御言葉は速やかに遂行されます。主よ、私たちはその日は本当に希望し仰ぎ望み、それはもうなったものとし、それがもうなったものとして喜び楽しむものでありますように、未来を現在と引き出すその力、それが希望にはあります。私たちはその希望を持ってこの御言葉を宣言しました。どうか一人一人のうちにその喜びと平安が、またその御言葉の実態がますます現れていきますように、あなたが今日これらの御言葉を示してくださり、また今日主よ、この金曜日の夜というこの時間をあなたの御前に捧げし、一人一人豊かに報いてくださすように、働く牛にくつこうすることを禁じられた主、あなたが一人一人の口に豊かに霊の食物、肉の食物で満たしてくださすように、栄光の富で満たし、そして本当に喜びあふれ栄えたもの、一切不足を覚えることなく、満足したもの、富んだもの、栄えたものでありますように、主よ、あなたが今日導いてくださることを信じ感謝し、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
アーメン。
主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。引き続き徹夜祈祷会です。それぞれの祈りを祈りましょう。